人口調査をせよ。勅令が出ました。勅令とは王様が直々に出す最高の命令です。命令を出したのは初代のローマ皇帝アウグストゥスであった。で、彼は自分が支配する全領土の住民に人口調査をせよと命令を出した。人の数、人数ですね。自分が支配している民の人数を数え直したいんです。なぜかといえば、人数を正確に把握して、漏れなく税金を取り立てるためです。当時のユダヤはローマ帝国の支配下にありました。そこでユダヤの人々も動き始めます。現住所があります。現住所から本籍地に戻って登録をする。このことを始めたんです。マリアとヨセフはガリラヤの町ナザレに住んでいました。パレスチナの北です。そしてベツレヘムまで、南のベルツレヘムまで登録に行かなければならなかった。直線に直すと、ナザレからベツレヘムまで115キロと考えられています。直線で115キロ。で、実際は山あり谷ありです。歩くとおよそ150キロ程度はあったであろうと考えられています。1日20キロ歩いたとして1週間の旅路。この時、マリアは身重の体です。妊婦さんが1日20キロ、1週間、毎日歩く。シュエスはお腹にいた時から命の危険にさらされていたんです。なんとかたどり着きました。ようやくたどり着いたのがベツレヘムの町。で、ここはとても意味のある町でした。旧約時代の大王、ダビデが誕生した町です。古いゆかりのある町であった。そこでここを本籍にする人たちがたくさんいたんです。普段は小さな静かな町であった。ところが、この時ばかりは人でごった返していった。すでに宿屋は満室でした。泊まるところがなかったんです。お腹の大きなマリア、そしてヨセフ。町に着いたのは良いのですが、宿がなかった。で、これちょっと考えたいんです。どうにかならなかったんだろうか。もし、ヨセフが、押し出しが強い。気が強いんですよ。俺の妻はこのありさまだ。場所を作れ。宿屋さんに強く言ったらどうだろうか。普通の体ではない。あるいは場所を空けてくれたかもしれません。もっとストレートなのはお金です。お金をたくさん出そう。高いお金を出そう。そうすれば部屋を取れないっていうことはなかったのではないかと思います。この時のヨセフの年齢はおよそ18歳。マリアの年は16歳前後だと思います。若い夫婦です。二人には力がなかったんです。ようやく得た場所は家畜小屋の中でした。で、この家畜小屋って言うんですが、実際は小屋ではなかったようです。羊たちのねぐらにする洞窟であったろう。まあ、こんなふうに考えます。羊は何十頭、場合によれば何百という数がいます。家畜小屋のような建物に入れておくっていうのは不合理なんです。洞窟があります。そこに入れておくととっても便利です。とにかく広い。 キャパがあるわけです。そして洞窟ですから、暖かいんですね。そして汚れても大丈夫。入り口さえしっかり作っておけば、強盗であるとか、野獣であるとか、そういうものから守ることができる。ヨセフとマリアに場所はなかったんです。町を離れてたどり着いたのが洞窟の中。そこは暖かかった。子供を産んでも差し支えはありません。二人がようやく安心できたのは、人並み以下の羊たちのねぐらだったんです。救い主と呼ばれるお方が誰にも迎えられることがなかった。数に入らぬ者、弱い者、厄介の者、弾かれて、世の隅に追いやられました。世に来た救い主に居場所はなかったんです。居場所とはスペースのことではありません。人と人とのつながり、愛のある関わりのことです。私が私として認められ、あなたをあなたとして認める。安心の場所がどこにもなかったんです。世にキリストを迎える場所はなかった。この方を歓迎する人はいませんでした。ではこの方は何をしに世に来たんでしょう。歓迎してくれないんです。スルーされています。そして羊たちが住む洞窟の中に追いやられた。キリストは何のために、何をしに、この世に来たのだろうか。この方は、居場所を作るために世に来たんです。誰に振り向かれなくても、仲間外れにされても、必ず迎えてくれる居場所。神の愛という居場所を作るために、この世に来た。それは、キリストを弾き返してしまう世の中であればこそ、このお方はそこに、神の愛という居場所を作るために、世に来たんです。神の愛という居場所、どこにあるんだろうか。その一つが教会です。教会は人間の集まりです。この点で賭けがあるんです。神の愛という居場所は教会です。けれども、その教会って欠けていたり、ひびが入っていたりします。トラブルがあったり、仲が悪くなってしまう、そんなことさえあります。けれども、私たちはこの教会で礼拝を捧げるんです。ここで神様のメッセージを聞くことができる。教会で私たちははっきりとキリストと出会うことができます。神様の愛の中に身を置くことができるんです。私が初めて教会に来たのは二十歳の年でした。当時の私は社会生活ができませんでした。高校を中退して、この後、もう一度学校へ行くとか、働くとか、そういうことができなかったんです。何の力もありませんでした。どう生きたらよいのか、わからなかった。たまに表に出るんです。外に出ます。家に帰るんです。隣の家があって、そこに 70年配のご婦人がいました。私が帰るとじろっと見るんです。それは責める眼差しでした。若いのにずっと家にこもっている。あれは普通じゃない。とても冷たい眼差しです。それは人を軽蔑する眼差しでした。私思ったんです。普通のことができないと世の中からは軽蔑されるんだ。こう思った。現実を学んだんです。そんな時教会に来ました。教会は私を得意な人間とは思いませんでした。普通に接してくれた。そして日曜ごとに礼拝を捧げる暮らしが始まったんです。その中で私はキリストに出会いました。もちろん目で見たとか何かで確認したとかそんなことではなくて、キリストというお方が私を愛しているんだ、このことがはっきりと分かったんです。私も居場所がなかったんです。この世のどこにも生きていく場所がありませんでした。そして教会に来て神様の愛を知った。私に生きる場所が与えられたんです。だから私はこうやって今も牧師をしているんです。イメージしてもらいたいんです。三重の地層、地層ありますよね。地面が長い時間で層になって分かれています。三重の地層です。一番下にあるのが今日読んでいる洞窟の中で生まれたキリストです。この方は人並み以下のところで生まれたんです。どん底で生まれたってことです。二番目の層、キリストは十字架につきました。ゴルゴタの丘、処刑場で死んだんです。人並み以下の賢い屋で生まれ、神と人とを愛した。たくさんの人に手を伸ばして救いを与えた。その方は処刑場で死ぬんです。指導者たちの妬みを受けて十字架に押し上げられた。それだけではありません。人の罪とか嘆きとか悲しみとかどうしようもないものを背負って十字架についた。私たちの罪を許して神様の平安を注ぐためです。そして十字架についたキリストは三日目に死から復活するんです。馬小屋で生まれた、洞窟で生まれた、家畜と一緒に生まれた。これが第一の層。そして十字架で死んだ。これが第二の層。そして墓から復活したんだ。これが第三の層です。三つの層からなる土地に、信じるっていう柱を打ち込むんです。このキリストを信じよう。信じるっていう柱を土の中に、三重の地層の中に埋め込むんです。そしてこの信じるっていう柱を土台にして立っているのが教会なんです。ここに教会があります。信じる人たちがいるんです。その根っこって何？土台はどこ？どん底で生まれたキリスト、私たちのために十字架についたキリスト、そして復活して今生きて働いているキリスト、これが教会の土台です。そして教会は神様の愛を宿しているんです。神と人、人と人、 このつながりがよじれている、傷んでいるんです。神様を信じたいけど信じられない。人と仲良くしたいけど仲良くできない。自分を伝えたいけど伝えきれないし、分かってほしいけど分かってもらえない。友達が辛い思いをしてるんだけど、スルーしちゃう。人と人とのつながり、神と人とのつながりが傷んでいる。そういうところで、そういうところに、キリストは来てくれたんです。教会でメッセージを聞きます。礼拝を捧げる、祈ることができる。キリストと触れ合うんです。神様の愛を知ることになる。心の居場所です。心の居場所、魂の居場所。神様の愛の中に身を置くとき、私たち変わっていくんです。一人で苦しまなくていいことがわかります。誰かから優しくされるのを待ってるんじゃなくて、誰かに優しくする。たくさんのことじゃなくていいんです。私の方からおはようっていうことかもしれない。微笑むことかもしれない。神様の愛の中に身を置くと、それができるようになります。この世に居場所を作るためにキリストは世に来た。教会という賭けの多い、ひびだらけの団体かもしれない。破れ提灯かもしれない。けれども、そこに神の愛、キリストの愛という明かりが灯っている。私たち、この光に照らされていきたいと思うんです。光が来た日、私たちに愛という居場所を作るために、キリストが来てくれた日、これがクリスマスです。このようにしてみんなで、その光のもとに集まっていきましょう。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたが私たちを愛しています。キリストをお迎えし、あなたの愛を自分の居場所とすることができますように、どうか私たち一人一人に信じる心を与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。